ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日このようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。あなたの前において日々聖書朗読すること、これを、自分に課していますが、やはりさまざまな都合によりそれが行えないことが多々あります。この上において、あなたがどのように考え、どのように思っているのか、私にはきちんと答えは見出せません。そこにおいて自分のことを怠け者だと公表して逃げ道を作っているわけですが、なるべくならば毎日聖書朗読していけるようあなたがお導きください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきましてもあなたがお導きになり、私の声を通して聞いてくれているみんなによりよく言葉が伝えられるようあなたがお力をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第27章。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王アマクの子アキシのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族と共にガデでアキシのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメン人アビガエルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日、スケラグをダビデに与えた。それゆえ、スケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。ダビデは部下と共に登って行って、ゲシェル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシェルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を打つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが、今日はどこを襲ったのか、と尋ねると、ダビデはいつも、ユダのネゲブとか、エラフメル人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは、男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らが、ダビデはこういうことをした、と言って、自分たちのことを告げるといけない、と思ったからである。ダビデは、ペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシュは、ダビデを信用して、こう思った。ダビデは進んで、 自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。と、第27章はここまででございます。この章でね、ダビデがコロッと変わりますね。今までね、神に仕えてすごい人としてね、本当に素晴らしい人格者であったにもかかわらずですね、ふとちょっとね、神のことを忘れてしまったがゆえというか、なんというか恐れがね、ダビデを支配してしまってね、ちょっと今までとは違った行動に移っていくわけです。やっぱりね、いくらこういうね、ダビデのような素晴らしい人でさえ、一瞬でもね、神様のことを忘れてしまったりすると、えらい道に足を踏み外してしまうことがあるんだと。こういうことがね、この章から受け取れるわけですけれども、ここからね、今僕たちっていうものは何をこう受け止めなければいけないのか、ここはね結構大事な章だと思うのでね、皆さんそれぞれで考えていっていただけたらとこう思います。ということでですね、ここ数日連日のようにね、ちょっと聖書は読む機会を持てなくなっていってしまってですね、非常に非常に申し訳ないなという気持ちで言うわけですけれども、なるべくね、頑張っていきますので、見捨てないでください。結構夏っていろいろあるじゃないですか。なのでいろいろありつつの中に聖書朗読盛り込みつつぐらいの勢いをね、きちんと持てるように頑張っていきますので、皆様どうぞ応援クリックよろしくお願いいたします。ということで本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。